ご聖霊様に感謝します。私たちのために十字架に帰り、神のお願いなしを期待しながらのことに行きたいと思います。大丈夫ですかね。おはようございます。もうお昼になってますけれども、今日は先ほど特別賛美で歌をご参加いただきましたけれども、非常に感動して嬉しかったんですけれども、金曜日の日にですね、4月30日でしたけれども、旧本郷昭和銀行で今回山田ゴスペルクラブが主催して教会がバックアップいたしまして、初めての有料を行いました。でそこに、たくさんの方がお見えになりまして、前売りが2000円で、当日が2500円というですね、一般ではそんな高くないと思いますけれども、今まで教会は有料やったことなかったので、教会としてはすごく高かったんですけれども、コンサートしたんですが、実はですね、金曜日のもう数日前にですね、最初50席用意してたんですけれども、座れる席をですね、基本もしないけど、そんな大きくないので、そしたらですね、それが全部いっぱいになってしまったので、プレガイドの方からですね、チケットを売ったけれども、席がなかったというのは絶対に困るとありまして、一回ちょっと切符のをストップしたんですね。そして、もう一遍、年明け始めですね、行って席を作り直してもらいましたら、ちょっともうちょっとゆったりじゃなくて、詰めて作れば、90席ぐらい座れるということが分かりましたので、また再び、販売を開始したんですね。で当日、古瀬さんが広島から来てくださった後、路上でですね、長崎駅前の公開広場でやったんですね。で、そこに聞いてた人たちも何人か来られまして、少人来たんじゃないかな、来られましてですね、それで結果的にはですね、全部で有料でチケットを買ってこられた方が60名、有料で60名来られました。それ以外に招待とかですね、運びましたので、100名近くの方が集まってコンサートができてですね、非常に祝福された時を持ちました。で、最初はどうなることかと心配してたんですけれども、アンケートは35枚解消されまして、一人だけですね、安すぎるという人が一人いまして、一人だけね、ちょっと高いという人がいましたけれども、ね、そういう質問を作るのも面白いなと思ったんですけれども、ね、だったんですね。で、みんなとっても感動してございまして、本当に嬉しかったというふうに思います。で、特にですね、今日もね、大田さんたちのご家族来てくださっていますけれども、モンゴルから来ておられる方がですね、家族で忙しくなってくださったんですけれども、古田さんが英語で歌ってくださったので、その英語の賛美がすっごく心に染みたみたいでですね、ものすごく喜ばれまして、感動されましてですね、もう本当に喜んで帰っていかれました。で、私たちも分かるところと分からないところがあっても感動するんですけれども英語が理解できる人たちは相当なんか感動されたと思います。本当に素晴らしいなと思いました。で、ぜひ皆さんですね、今度4日、明日ですね、明後日の日に、今度は長崎県の九州全体の賛美隊がありますので、2時からありますので、時間がある方はぜひおいてください。ヤングも含めて30チーム出ます。そして、5時ぐらいまで来ると思いますけれども、その後6時半から、秋元牧師が、来てくださっていますので、正解がありますので、この場所ですね、ぜひおいでになってほしいと思います。で、一つ特徴がありまして、今回のコンサート、それからその前に29日にはつつじ祭りというのが稲佐山でありまして、そこにゴスペルクラブが行って、私も一緒に歌ったんですけれども、ちょっと特徴があるんですが、それは何かと言いますとですね、家族が結構みんな来始めてるんですね。コンサートにもご主人やお嬢さんが来られた方がいらっしゃいましたし、今日もですね、お母さんのお母さんが来てくださっていますし、他にもいろんな方々が家族で来始めておられます。で、もともと篠塚クリスチャンセンターという教会はですね、家族が救われてくれるということが結構多いんですね。日本の教会は家族が救われるのは結構弱いんですけれども、中国クリスチャンセンターでは家族がよく救われるんですが、今回はその今までちょっと硬かった方とかあまりこう来なかった方もどんどん来始めて、あるいはしばらく離れていた方が帰ってきたということが起こり始めています。だからでも皆さんね、主に期待してください。神様がこの今まで硬かった方やその今までこう困っていた方にも触れ始めておられるということをね、期待していただきたいというふうに思います。さあ、それで今日の聖書の箇所に入っていきたいというふうに思いますけれども、あ、そうか、12時半なんですね。1時まで話せばってゆっくり話したそうじゃない。いつもとやや違うんですね。すみません。今日は第二記念日の20章のところからお話をしていきたいというふうに思いますけれども、今日のテーマは祈りということなんですね。答えられる祈り。副題は、絶体絶命の時の叫びは答えられるっていうね、そういう副題をつけまして、答えられる祈り。祈りの中には答えられない祈りっていうのもありますけれども、 今日は答えられる祈り、そして副題は絶体絶命の時の叫びは答えられるということですね。話をしたいと思っていますけれども、少し聖書の方を見ていただきたいと思うんですが、大歴代書20章第3番の方は761ページですけれども、ここに1節からしますね。この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャバデを戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバデに連れて行った。海の向こうのアラブからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトのたまる、すなわち変化で来ていますと。日本人にはあまり馴染みのない地名がいっぱい出てきますけれども、これはイスラエル行ったことにある方は変化とかですね、もう全部馴染みのある言葉なんですけれども、何かあったら、ヨシャバデってユダの王様だったんですね。まあ広く言えばイスラエルですけど、ユダですね、ユダの王様だったんですけれども、彼は素晴らしい王様だったんですが、そこに、モアブ人とアモン人が攻めてきました。まあ、うんと砕いて言えばですね、まあ、私たちは長崎にいますけれども、本州と北海道と四国が組んでですね、九州に上陸してきて、ガーッと大軍で攻めてきて、もう伊勢浜に来ていますっていうようなことであります。わかりますかね。で、ものすごい大軍がやってきて、もうすぐそこまで来ていると。で、これは絶対勝てない。どんなにもがいてもあがいても、もう全滅させられる間違いない。勝ち目が全くないっていう大軍がものすごい大軍を押しかけてきてて、もうとても勝てません、とてももうダメですっていう状況だったんですよ。その状況を言っています。それをこんな来てますよってことを言ったんですよね。だからヨシャバテ王はですね、どうしたかというと、ヨシャバテ王はこういうわけですね。ユダの4節、3節、ヨシャバテ王は恐れてただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を布告したと。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダの全ての町々から人々ができて死を求めたと書いてあります。恐れたんですね。もう明日彼らが攻めてきたら自分たちは全員滅んでしまうと。自分だけじゃなくて王様ですから、この国の人たちはみんな全滅させてしまうということで恐れたわけです。目の前の敵に恐れ、明日起こるであろうことを考えて恐れたわけであります。で、私たちの人生の中にも目の前の状況を恐れたり、この子から起こることを考えたら不安と恐れでたまらなくなって恐れてしまうということが人生に起こることがあるんですね。例えば病気です、ね、例えば病気になって自然病になったりしたときに、その病を恐れ、その病の結果自分はどうなるんだろう、自分の家族はどうなるんだろうと思って恐れるということがあります。あるいは経済の問題で非常に大きな負債を抱えてしまったりしたときに、この負債はどうなってしまうんだろう、そしてこの後自分の生涯どうなるんだろう、家族はどうなるんだろうと思って、そういういろんなことで目の前の状況を恐れ、そこから将来のことを恐れているっていう、ね、ことが起こると思うんですね。ヨシャバテはまさに目の前にいる敵を恐れ、その結果も自分たちはもうおしまいだってことで恐れて仕方がなかったんですね。いや、でもね、恐れっていうのはですね、皆さん実はこれは素晴らしい恵みなんです。私たちの目の前に恐れてしまうような現実、病気であっても問題であっても、ね、それが起こるとき実はこれは素晴らしい神の恵みなんです。人が恐れるとき神様の前に行くんですね。ヨシャバテは王様でした。しかもいい王様でした。でも彼はこのとき自分の力や能力や自分の頑張りではもうどうすることもできない大軍を前にして、もう明日になったら自分たちの身は滅んでしまう、自分だけじゃなくてみんな死んでしまうという状況になったときに、彼はもう神にすがるしかなかったんです。その恐れが彼を祈りへと、神へと導いたんですね。私の人生にこの表に出すか出さないかは別として、恐れたくなるような現実が起こることがあるんですけども、それはチャンスなんですね。やっぱ面白いんですよ皆さん。12月から2月ぐらいにかけてですね、大体中学3年生高校3年生は急に教会に来始めるんです。どうしてわかりますか？受験があるからなんですね。毎年例年には不思議なぐらいそういうことが起こるんですよね。メンバーになるんだよって真剣になるわけですね。特に余裕しゃくしゃくな子とかはね、あ、違ってですね、危ない子は必死になってきてるんだけどですね、若い、それから病気、今実は聖火をやりますといろんなところで人々が来ます。一つの特徴はみんな病なんです。しかもがんの方がすごく多いんですね。少女時間ではがんがあちらこちらで癒されていますので、現実に癒されていますので、あちらこちらが不治の病ね、不治の病もたくさん証しがありますから、本人が来れない場合はその家族の方が来るんですね。真剣です。本当に真剣に来ます。そして神様に共に乗って神の技を見るところがあるんですけれども、確かに問題に人生が起こること自体は人間的に考えたら嬉しいことではありませんし、 恐れることです。でも実はそれは本当に私たちが神様の前に出ていく絶好のチャンス。それを許したのはサタンかもしれません。それを許したのは罪が原因かもしれません。でもそのことを通して実は神様があなたの人生に、私たちの人生にあなたをどんなに愛しているか、神が今も生きておられて奇跡を行うことができるってことを表してくださる素晴らしい恵みの時なんですね。ヨシャバテはね、神の前に出ていったんです。でも自分だけじゃないんですね。女や子供たちもみんな国中の人を連れて、ね、女性も子供もみんな連れて神の前に出て断食する。断食っていうのは、まあ、一つは悔い改めを意味します。それともう一つは死にすがることを意味するんですね。もう食事っていうのは聖書とすごく大切なんですね。だから大事な契約の時には必ず食事をしてその後契約をする。聖書の食事をとっても大切にしています。でその食事を捧げて祈るということは本当に神様の前に心を砕いてお願いしますということなので、一つは悔い改めにしますが、もう一つは本当に心を砕かれてって言うんですね。だから本当に心からヨシャバテはみんな国中の人に言って断食したんです。だから普通ね、例えば私の友達に今日は断食しようって言ったらね、お父さん勝手にやってって普通言われるわけですね。でもこの時みんな断食をしたのはもちろんヨシャバテって王様に敬意があったものでしょうけど、もう一つは子供でも分かるぐらい絶対絶命だったんですね。子供でも分かるぐらい明日になったらもう自分たちは死ぬかもしれないって分かるぐらいすごいタイムが来てるわけであります。だから子供たちも一緒になって本気になって神様なんですね。以前うちの三男がですね、まだ本当に子供だった頃ですね、大村空港にですね、別の子供が誰かを迎えるために行ったんですね。そしたらですね、誰か先にバーッと走っていっちゃったんですよ。なんかちょっとトラブってね。それでは三男がそれに釣られてバーッと走っていったんですね。危ないと思ったのにですね、そこに車が突っ込んできまして、三男の車にはねられたんです。まだ小さかった、いくつだったかな。ポーンって。で、子供だから柔らかいんですね、体が変形なんですけど、ポーンって本当に飛んだんですよ。で、パシッとしたんですね。目の前で私はそういうの。思わず熱唱しましたね。彼氏様なんて言うと、誰が救急車を呼んだせいでってですね、すぐタクシーの運転手が救急車を呼んでたんですけども、それで空港大村にありますから、大村の救急病院に運ばれたんですけども、もうよし、ちょっとびっくりしましたよね。今でも忘れませんけど。そして、私はその空港に救急車に乗って、担ぎ込まれたんですけども、そしたらですね、車で後から妻と子供たちがバーッと来たんですね。私はすぐにその病院に行っても必死ですよね。神様と思いながら、もう神様と思いながらパニックになってんですね。それで、一生懸命言わない、ああいうのが言っちゃったけど、3年の時に、言わないと叫んでたわけですね。でもね、これ、答えないんですよ。全然答えないんですね。その時ですね、実は車でですね、思わずも先に行って行った子供たちと、で後から来た残った子供たちがですね、当時は6人目まで生まれてたのかな、ちょっと忘れましたけど、残ってた子供たちはですね、長女が、こういう時長女はすごい出しを隠したんですね、全員の一つまとめてですね、車の中でね、祈り始めたんですね。神様ってね、夕飯にも続けてくださいと言ってね、真剣に祈り始めたんですね。そして、一通りして、夕飯にしたら喋らなかったんですね。それで、今日は泊まらなきゃいけないって感じで、どうなるかと思ったんですね。そして、救急病院に運ばれてね、大村の病院で。ちょうどそれで、ちょっと私が一旦戻ってきて、ヨハネ止まったとか言うと、全然喋らない、口を聞かないとか言って、もしかしてヨハネ今日があるんじゃないかと思って心配したので、で子供たちを連れてですね、入院になるかもしれないと思ったんですけど、行ったわけですね。で、今度子供たちがバーッと周りを取り込んでですね、で、誰だったかな、誰かが言ったんですね、ヨハネ大丈夫かって言ったらですね、一切喋らなかったヨハネが言ったんですね、歯が痛いよーってこう言ったんですね、今でもそのことは覚えてますけど、私はね、そこからね、元気だったんですよ。で、本当にですね、子供たちの方が真剣に乗ってたんですね、泣きながら。私、その車に戻った時ですね、中から叫び声が聞こえてきてですね、何してんだろうと思ったら、神に乗ってたんですね、残ってた子供たちが。で、自分が先に行った子供たちはやっぱり大成功もあるでしょうし、他の子たち一緒になってたんですね。で、私は今でも信じています。子供たちがあの時叫んだ祈りが手に届いたんだと。その日帰ったんですよ。そして今に至るまで後遺症は出てないはずです。一応今高校で勉強も部活もなんかすごく頑張っておりますので、出てないんですね。ね、ですね。あれでもね、目の前で私はいましたからね。で、私はあの時本当に子供たちの叫んだ祈りが神に届いたって、私は信じてるんですね。いやね、この時ヨシャバテのね、軍がね、 子供たちも分かるぐらいの危機だったんです。だからよそまでがみんなに断食が欲しい、子供も一緒になって神を買って叫んだんです。で、皆さんの人生は自分のことじゃなくて家族や友人のことで、もうどうすることもない、何とかしてあげたいけど、もう手持ちようがないっていう時に、皆さんクリスチャンにとってはこれは絶好のチャンスなんです。もう一度言います。それをもたらしたのはサタンかもしれない、それをもたらしたのは誰かの罪かもしれない、でも誰かを責めていても何の解決も起こりません。そうじゃなくて、そのことを通して働かれる神のもとに行くんです。そのことを生命に変えてくださる神のもとに行って、ヨシャバデがそうであったように神に叫んで求めるんですね。ヨシャバデはこの時神に叫びました。その祈りがその後彼でいるんですけれども、今日それを丁寧にやると時間がなくなりますから、ちょっと取り上げる時間はありませんが、彼は神に向かって叫ぶ。そうすると神様は予言を通して語られたんですね。予言を通して語って、恐れてはならない、しっかりやって動かずによ、この戦いは私の戦いだから、つまり私が戦ってあげるから大丈夫だって言われた。そして明日ここに来なさいってね、言うわけです。ある場所に行って、そしたらヨシャバデたちはそれを信じて、そういうんですね、賛美隊を前に立てるわけですね。いつか敵は軍隊がいるのにね、敵は軍隊って殺そうとしてるんですよ。なのに戦うためじゃなくて、神を礼拝して賛美するためを先頭隊で彼らは進んでいくんです。そしたらなんと福栄を神が設けてくださって、同士打ちを始めて、彼らが進んでいった時にはもう敵は全滅してたっていうのはこの後書かれているんです。ちょっとね、今日詳しく話すと違うなんだから、後で読んでみてください。そして彼らは一本の槍も一本の弾を使わずに、なんと敵軍が全滅して、たくさんの点が来たので、彼らが持っていた、服ですね、食べ物、武器、全部ぶん取るんです。ぶん取りのためによくかかったって書いてあります。よくかかったって感じですけども、これ何かというとですね、圧倒的な大逆転の勝利が起こるんですね。どこから始まったか。賛美隊を通して神は役割したんですけれども、その前に予言があった、神の言葉があった。どこから始まったか。絶対絶命の時に彼らは神のもとに行って祈ったんです。そこから予言を通して神の言葉が来て、賛美隊を通して死の勝利が来たんですね。で、私の人生にもいろんな絶対絶命がありますが、神のもとにそこで行く時は、私たちはね、神様の手を僕も見るんですね。先ほど、古田さんが素晴らしい賛美を伝えまして、司会者の方も感動して泣いておりましたけれども、一番最後にですね、メドリーでやってくださった最後に、アメディングレースでしたっけ、少し歌ってくださいましたけれども、アメディングレースだったんですね、何かというと、あれは、イギリスで生まれたゴスペル、賛美歌ですね、ご存知の方がほとんどだと思うんですけど、ジョン・ニュートンという方が書かれたやつですね。で、ここに、ヤフーで検索したら出てくるんですけれども、ジョン・ニュートンの生涯を簡単に書いてあるんですね。少し読んでみたいと思います。知ってる方もいると思うんですけれども、賛美歌の驚くばかりのアメディングレース、あまりにも有名なこの曲の作詞者であるジョン・ニュートン。彼の母親は熱心なクリスチャンでした。彼女は息子が牧師になることを願い、3歳の頃から聖書を教え始めます。ね、息子が牧師になることを願った。私の母も牧師になることを願ったそうです。でも一切言わなかったんですね。後で教えてくれたんですけども。で、しかし、彼が、ジョン・ニュートンが7歳の時に母親は亡くなってしまいます。7歳の時にお母さん亡くなっちゃうんですね。そして大きなショックを受けた彼、ジョン・ニュートンは反抗期を迎えるとともに、非行に走り、学校も退学、船乗りになり、報道に受ける青年期を送ります。似たような方が南西教会にいらっしゃいますけれども、で、彼はしかもその挑戦する船を次々と変えて、行き着いたところは奴隷売買という仕事をしていたわけですね。奴隷船も祈るようになったんです。奴隷売買の仕事をするそして、奴隷を矛盾しながら奴隷売買していた。そして、ある時、アフリカからこのイギリスに帰る船に乗っていたんですね。1748年、18世紀です。3月10日、彼はアフリカからイギリスへの帰路に、大嵐で船が、難破寸前という状況に遭遇します。で、もう、嵐になってですね、彼はもう死ぬと思ったんですね。その時ですよ、突然彼の口からついて出てきたんです。その祈りは、それはね、祈りだったんです。で、彼自分でもびっくりした。突然口から出てきたんだ。それがまず最初、神様助けてくださいっていう叫びが出てきたんですね。ここまでは理解できますね、苦しんだから。 そこで笑うと、神様助けてくださいって叫んだ後に、神様、私の人生を全部神様の前に捧げますって言った。住人の中でびっくりしたんです。神様助けてください、私の人生を全部あの前に捧げますって彼は言ったんですね。祈りながら自分で、へっと思ったんですね。でもその、本当に死ぬかもしれないと思った話の中で、彼は必死になって神様に向かって、神様助けてください、もう私の人生を全部神様に捧げますからって言ったんですね。死を目にした時に彼は真剣に叫んだことがあります。その時どうなったかというとね、嵐が静まるんですよ。助かるんです。で、彼は奴隷船の船長になりました。でも彼はすぐにもうその仕事をやりました。そして牧師になるんですね。で、39歳で神学校で行ったのは39歳で牧師になるんですけれども、彼はですね、そしてアメーディングレーサーを作ったわけですね。驚くばかりの人になる。で、彼が実は年を取った時に書いてありますね。晩年になって、いつも口癖のように彼が言ってたことがあるんですね。彼は82歳の時に天国に帰るんですけれども、その晩年に彼が言ってたのは、私の記憶はほとんど薄れてしまった。しかし2つのことだけははっきり記憶に残っている。一つは私は途方もない罪人だったということ、もう一つはキリストは途方もなく偉大な救い主だった。で、私一つ思ってることがあるんですね。お母さん7歳で亡くなりましたね。息子は7歳にして天国に帰るとき、お母さんは自分自身に関してはイエス様に帰ることを本当に喜んでいたと思う。でもこの息子さんのことをきっと心から神に向かって祈りながら天に帰ったと思います。その祈りは天で覚えられていた。で、彼が本当に奴隷船に乗るようなとんでもない状況になっていて、最悪の状況だったとき、しかも死を目の前にしたときに、神様は彼のうちに、そのお母さんが本当に天に帰るときに祈った祈りを思い出してくださって、彼に祈りを起こされたんです。助けてくださいって。そして人生を神されたんですね。彼はそこから全く新しい人生に変わったんですね。で、私たちの人生には、もうダメだってことがある。実はそれは、神様に出会う最高のチャンスだ。あなたの愛する人の人生に、あ、もうダメだと思うことがあるかもしれない。でもそれはその人が本当に神様に出会う最高のチャンスの時なんですね。それを覚えてほしいですね。で、もう一つだけ今日お話をしたいと思うんですけれども、それは雲虹の雲の間に演じていらっしゃいます。ぜひ皆さんお買い求めになって読んでください。信仰が叩き入れられますから。この5月号にですね、随分昔にも書かれたんですけれども、小渕牧師の奥様が書かれています。女性の信仰のところにですね、で小渕牧師が書かれています。で、小渕牧師はご存じのように遭難で救われた人なんですね。そうなんですね。で、彼は海が大好きでした、ね、で、今お嬢さんは20歳になりました。4月4日誕生日だったんですけれども、20歳になりましたけれども、19年前の5月、彼は、奥様が教会に来てまだ16日目3週間しか経ってなかった。その時にご主人は海が大好きだったので、いつもに船に乗っていきました。そしたらですね、一回一緒に行った人が、もう雲が悪くなったので、一回戻ってきて、もう一遍彼が行くんです、その一人で。その時コンパスとか持っていかなかった。自信があったから。天草を目指して行ったんですけど、海が荒れてた。嵐が出てた。で、もう帰ろうと思って、一生懸命帰ろうと思ったんですけど、実は東シナ海に向かって、まっすぐ突き進んでたんですね。奥さんは教会に来た時に、雲行きが悪くなったので、ご主人が心配だったんですって。やっぱりなんか神様教えたんでしょうね。そして慌てて礼拝が終わったら家に帰った。ご主人は帰ってこない。で、ね、他の人に連絡したら、そのうち帰ってくるよって最初言われたんです。夕方になっても帰ってこなかったんで、どうしても心配になった時、彼女の導いたのはお姉さん、笹尾教会の牧師をしていらっしゃる山田真由子さんですが、お姉さんなんですね。お姉さんが教会に電話してもらうって言った。で、教会に電話してくれても、まだ来て3回でしょ。そんなちょっと申し訳ないと思ったけど、申し訳ないと最初思ったけど、心配で止まらなくて、一人で不安で仕方がないので電話してもらえた。最初私が出会ったのは女性だったので、妻に帰りました。妻は言ったんですね。夫婦は一体だから、ご主人は今海のどこにいたとしても、あなたが祈れば、奥様に祈れば必ず祈りが届くから、お祈りしてくださいと言った。で、電話で一緒に祈った後に電話を切って、私との夫婦で一緒になりました。で、向こうで奥さんはですね、美智子夫人はね、祈ろうと思ったんですね。だから来てまだ3回目でしょ。どう祈っていいか分からなくて、祈ろうと思うけど、うまく祈れない。そのうちうまく祈れないもんだから腹が立ってる。 なんで私はこんなに失敗しなきゃいけないの、なんで私はこんなに会わなきゃいけないの、両親のつまらないのと思って、なんかイライラしてきたんですって。正直ですね、イライラしてきたんです。そしたらですね、ふっと思ったんですね、別の部屋に寝かして1歳の、ね、20歳になってる陽子ちゃんのことを見に行ったんですね。陽子ちゃんの顔見た瞬間にね、この子にはお父さんがいるって思ったんですって。そう思った瞬間、神様って急に出始めた。よしさん、この子にはお父さんが必要です、どうか助けてください、夫を助けてくださいって叫び始めたんですって。その時外はものすごい暴風なんです。で、夜中になっていました。でも暴風は神の憐れみでした。もし暴風じゃなかったら、そんな大声で中に叫んだら緊張になるわけです。暴風なのでどんなに叫んでも音が消される。で、彼女が叫び始めた。自分でもわからない、気が付いたら神様助けてくださいって。そしてそのうちですね、祈り始めた。私が悪かった、神様、私が悪かったんです、私が悪かったんです。正直書いてますね、私が悪かったって必死に食い止めながら、この辺で何が悪いんだろうと思ってるでも聖霊が出てきたんですね。私が悪かったんです、私に本当が必要です、神様助けてくださいって必死の祈りなんですって。で、ある時間、後で見たら2時間ぐらいかかってたんですけど、実はふっとあるところで部屋になったんです。ふっと部屋になったんですね。そして祈り終えたわけですね。でも朝ね、海上保安庁に お父さんが、ご主人のお父さんにね言われて、海上保安庁に連絡をした。そしてご主人のお父さんは、まず間違いなく見惚れて死んでるだろう。海上保安庁の人も、すいません、船は出しますが見つからない可能性がありますと。で、見つかったとしても遺体確認になる可能性がありますが、覚悟しておいてくださいって言われちゃったの。で、彼女は心配したんですね。実はその時どうなったかというと、ご主人はですね、工事牧師の海に漂流を始めてですね、怖くて怖くて仕方なかったんですって。この時、海が大好きな俺は海で死ぬのかって、そう思うとなんかやりきれない気持ちになって、そして怖くて仕方ないんですって。5メートルぐらいですって、波がね、ダーッと上まで行ってストーンと船に落ちてくるんですって。私が分からないようなことが、で、真っ暗でしょ、本当に真っ暗ね、真っ暗でしょ。ちょっとこれはちょっと理解できないですけど、すごい恐怖でしょうね。海の方がうなずいますけど、うわーってきて、バーン、しかも小さなんでしょ。でも間違いなく死ぬと思ったんですって。その時彼が自分でこう言ってました。気がついたら絶唱してたんです。神様助けてくださいって。今やってもいいですけどね、本当になんかもう絶唱したんですって。何十回って、神様助けてください、神様助けてくださいって。彼は教会に来たことなかった、聖書のことなかったんです。でもこう言ってました。不思議なことに何も惚れ見ることはなかったと書かれてたんですよ、自分で。ね、返さないでくださいって言ってたんですよ。皆さん、その時間ってのはね、奥さんが祈ってる時間なんですよ。返させてくださいって叫んだ人、で、2、30回叫んだら、ふーっと自分でもしながら冷静になって、そうだ、最後まで生きる努力をしよう、たとえ死んでも痛がつかるようにと思って、まず自分の体になんかくくりつけて、なんかいろいろ始めたんですって。で、ご飯を食べとこうと思って食べようと思ったら、もうしょっぱくてご飯食べれない。で、奥さんの卵焼きがものすごく美味しいんですって。で、いつも奥さんに、お前の卵焼きは世界一だとか言って作らせた卵焼きをね、食べたんですって。そしたら涙がボロボロ出てきて、はあ、そして娘さんのことを思い出したら、1年しか一緒にいられなかったと思うと涙が止まらなかったそうですね。そしてね、神様どこか行かせてくださいって言ってですね、とにかく生きる努力をするんだと思って、不思議なぐらいね、冷静にできたんですって。で、一生懸命ラジオがね、ほとんど聞こえないんだけど、このラジオをね、聞くことしながらやってたらね、しばらく経ったらね、肩身が変わったんですって、はっきり。へっと思ってラジオに聞き渡れたら、方向は調和してません。方向はとにかく、ある方向変わったんです。90度変わったんですって。それでパッと立ち上がって、なんかこう、何かで、シートかなんかで方向って、必死にやったんですって。そしたら、東の方にまっすぐ突き進んでいたのが、五島列島の一番端に赤島ってのがあるそうです。何千人のことでしょうけど、その赤島にね、引っかかったんです。で、漁師の人たちを見つけてくれたんですよね。それでね、その後携帯なんかないから、こうね、電話かけてきたんですね。普段漁師のそのお家の方からね、で、もしもしって。それで奥さんはね、電話かけてきたら、もしもし、で、痛い確認をって言われると思って覚悟したから、もしもし、もしもし、もしもし、あ、もしもし、ね、俺、先生じゃないとか、言います。 けどね、申し訳ないから、今は笑ってますけど、その時はね、俺俺、俺俺って、最初に何て言ったんです、奥さんが。その声を聞いた瞬間ね、弟子はですね、早く帰ってきてよってね、言ったそうですね。彼は助かったんです。そしてその次の週、まあ、お礼参りって最初決まったらね、その日救われました。それから今に至るまで道を出したこと2回ぐらいあったかな。今も失っています。奥さんと2人で神様を礼拝して宣教してますね。詳しいことは5月版に書かれてるから読んでみてください。死ぬと思った時に彼は最悪なんです。その時実はお家でどこにいるかわからないご主人のために神様は奥さんに祈りを起こしたんです。もちろん教会でも祈っておりました。何ですか、私の人生はもうダメだってことだ。病気かもしれない、経済かもしれない、人間関係かもしれない、いろんなことが人生に起こる。でもそこで神のもとに行くときに、そこから神様の手が動き始めるんですね。だからね、これがね、イエス様を知ってるものの醍醐味になります。どうぞお皆さん見てください。この寄せ方のときは叫んだときに神からね、予言を通した言葉が来て、賛美隊が行ったときに逆転が起こります。でも彼は出なかったんだよ、神様は出なかったはずだったんです。小渕牧師の嵐の波を傾きを変えたのは神様です。ジョン・ニュートンをあの時助け出したのも神様です。でもその神の手が動くために神様は祈りをございました。皆さん、祈りは不可能のない神様の手を動かします。祈りは私たちに命をかけて愛してくださったキリストの手を動かします。祈りはどんな可能に見える世界を作り変えていきます。どうぞそのことをね、覚えておいてほしいと思います。で、一人で祈れないなと思う人、ダメだと思いなさい。で、私は弱いのです。だから身体があるんですね。身体が来て共に死に叫びましょう。神様はそれなりに答えてくださいます。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。吉岡でのユダに、まあ、頼むから大軍がやってきて、もう明日になったら彼らは絶滅という状況に残り込まれたとき、お釈迦は神に向かって国中の人たちと共に、子供や女たちもみんなで共に断食を持って神に叫びました。あなたはその叫びを受け入れてくださって、彼らに考えられない圧倒的な大逆転を与えてくださいました。私の人生にはいろんなことが許されます。神様、もうおしまいだって正直思いたくなること、そんなこと起きてほしくないんですけども、起こることがあります。自分の人生、愛する者の人生、また大切な友人たち、どんなに助けてあげたくても何もすることはできませんが、あなたがいることを感謝します。どうぞ私たちが主に向かって叫び、主に向かって共に出ていって、生きて働かれる神様の御手を見ることができるように、語ってくださる神様、働いてくださる神様、逆転してくださる神様の奇跡と栄光を見ることができるように、病気を癒してください。不治の病をあそこでもここでも癒された主が癒してください。経済的な山のようなこの経済の問題をあなたが解決して勝利を与えてください。もうこじれ切った人間関係に神様が手を置いて、回復と癒しと奇跡の逆転を与えてください。あなたにもできになります。私たちがその神に向かって祈り求め感謝し、神様の栄光を共に見ていくことができるように豊かに導いてくださることをお願いします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、この中で、神様に祈る前に一人一人聖霊さんの助け台で短くやる時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいんですか。今素直に具体的にご自分のことでも、門出一のことでも、あなたのその願いと求めに主と前に出しましょう。この願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によってになります。一人一人のあなたの前差した願いと求めにあなたが答えてください。体を健康にし、心を健やかにし、霊を精錬出し、問題に対して解決と勝利を与え、神様の栄光を表してください。イエス・キリストの名によって、体の病を 癌腫瘍ポリープイエス・キリストの皆によって滅びその人の体から全身から消えて抜かれるイエス・キリストの皆によってイエス・キリストによってこういう病癒されよ目の奥の痛み喉の痛み背中の痛み関節の痛み四十肩五十肩イエス・キリストの皆によって滅びる癒されよ癒されよ癒されよ躁うつ病、統合失調症、血管中枢動脈障害、不眠症、すごい不安神経症、恐れから来ているこの心の病の一つ一つに聖霊の愛と恵みを注ぎます。心を癒してください。イエス様の名によって癒されよ。恐れをもたらしてきた悪しき霊の力、病をもたらしてきた悪霊の力を、その人の心と思いと感情、体の力を。でけんイエス・キリストによって今癒されよ癒されよ癒されよ癒されよグーデレーから来てる聞かれた霊異なる霊人々の力を出てけん聖霊に出されよ境内の病を海に境内の目に向かって命ずる動いて海に入れ聖霊の病を消えて流れ夫婦に親子に人間関係に死を入れてくださって許しと和解を与えてください癒しを与えてください神様の癒しを与えてくださいありがとうございます新しいお仕事を祝福し新しい学校を祝福してください新しい道を明確に示してください恐れないで踏み出す勇気を与えてください感謝しますありがとうございますあなたは一人一人の願いに応えることになりますあなたの心の中に思い浮かんでいることがあります神様だと思うんですけど確信が持てないでちょっと動揺している方がいらっしゃいますけども主であります恐れないで踏み出しなさい私はあなたの願いを聞きました恐れないで信仰を持って踏み出しなさい私は言葉を与えます御言葉を読み私の言葉を受けなさい私があなたと共にいてあなたを祝福する恐れずに踏み出していきなさい私はおさめますイエス様ありがとうございます感謝いたしますイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。
私たち一人一人と共に、一同と共に。